はい、このポッドキャストは、ポプラ社、ともひろくんが、斎藤ともひろくんが、賞を取ったことで、非常に 悪名高いポプラ社、から出た、ダイナーで、大藪春彦賞を受賞した、日本一、切符のいいホラー小説家、平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD や、ブルーレイが、日本語で簡単に買うことができるオンラインショップ、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。今回紹介するソーシャルネットワークもすでにですね、DVD が出ていますので、アメリカではですね、はい、特典の2枚組もありますので、ぜひ、興味を持った方は、ここでお買いください。このポッドキャストの中でいろいろ紹介される、いろんな映画も、ここで買うことはできます。日本で売ってないものも買えます。安いです。はい。英語の勉強にもなります。必ず字幕がついています。クローズドキャプションという形で、英語字幕ですけれども。はい。ということで、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。はい。今日はですね、ソーシャルネットワークの話をしたいと思います。もう日本でも公開されてて、僕はTBS ラジオキラキラで、アメリカで公開された直後にお話ししたんですが、なんかね、ツイッターでやってて、よくわからない映画だと、一体あの映画何なのかという質問がちょっと多いのと、はい、まあアカデミー賞の有力候補に上がっていると。で、現在ですね、英国王のスピーチが12部門にノミネートされて、アカデミー賞では最本命、大本命なんですね。2番目につけているのが、トゥルーグリッドという西部劇で、コーエン兄弟の監督作で、これが10部門にノミネートされて、現在2位。最初ですね、大本命って言われてた、ソーシャルネットワークは現在8部門ノミネートで、だいぶ、こう、賞レースで後ろに行っちゃったんですね。どういうことだろうと考えると、まあ、いろんな理由が考えつくので、その話も含めてですね、ソーシャルネットワークの話をしたいと思うんですけれども、はい。ソーシャルネットワークを見た後ですね、どうも、何なんだろう、この映画って気持ちになるっていうのは、これは、もう、しょうがないな、という気がするんですね。まあ、そういう話からすると、まず、このソーシャルネットワークって映画は、一つ一番大きい問題っていうのは、この題材になってる Facebook と Facebook を作った人であるマーク・ザッカーバーグ、その事実についての映画ではないんですね。これがすごく決定的で、だいぶ違うんですよ、事実と。マーク・ザッカーバーグとか Facebook についての映画なんだと思うと、ちょっと違ってくると、いうことはまず言っておきたいなと思います。で、どういう映画かっていうと、この映画は一言で言うと、一番近い映画っていうのはですね、ラリー・フリントって映画がありましたね。ラリー・フリントって映画に近いんですね。非常に他にはいろんな映画に近いところがあって、その映画からですね、見ていくと分かりやすいんですが、アビエーターって映画ありましたね。ディカプリオとマーティン・スコセッシが組んだアビエーターにも近い映画ですね。あとですね、アニマルハウスっていう映画がありましたね。ジョン・ベルーシと、ジョン・ランディスの映画。あれにも近いんですね。あとですね、バリー・リンドンって映画がありました。スタンリー・キューブリックの監督の映画で。あれにも近いです。で、あと、ゴッドファーザー、特にゴッドファーザーパート2。あれにも近いんですね。で、またね、まあ、ものすごく近い映画としてはですね、オーソン・ウェルズが監督、主演した、市民権に近いんですね。で、そういう映画なんですよ。一言で言うと、分かりにくい人物、すぐに感情移入できない人物についての物語なんですね。で、その人の正体が分からないから、映画側はある程度分からないものとして描いてるんですが、二つ問題があって、一つはですね、わからない人であるから、つまりその人の心の中に入れないから、見た人は最後までわからない。で、作ってる方も最後まで踏み込めてはいないと。ある程度わかることだけを並べて観客の人ってことないです。馬はいないですから、観客に判断させると。観客に決めてください、この人どうするかという映画であると。ともに、わかりにくいことだから、逆にある程度映画がわかるようにしちゃってる。っていう二つの点があります。はい。ということで、具体的に詳しくやっていくと、どういうことかっていうと、まず監督、デビッド・フィンチャーっていう人はですね、 この映画に関して一言こういうふうに言ってます。これは、ジョン・ヒューズ監督の映画による、ジョン・ヒューズが監督したような市民権だというふうに言ってます。これはものすごくわかりやすいデビッド・フィンチャーの言い方ですね。もうこれでかなりどう映画かわかっちゃいます。はい。正直な人だと思います。はい。で、これ脚本のアーロン・ソルキンっていう人もですね、明らかに市民権を、まあ、ストラクチャーって言うんですか、骨組みとして使ってます。はい。で、市民権の骨組みの中にいろんな映画の要素が入ってくっていう作り方をしてますね。はい。で、この映画ですね、一番最初、ハーバートの、ビアホールじゃないですね、あれはパブですね。で、女の子と話すところから始まりますけど、マーク・ザッカーバーグが、この二人ですね、付き合ってるってことになってるんですけど、全く話が通じ合わないんですね。こう、噛み合わないんですね。勝手にその、マーク・ザッカーバーグは、どんどんこう、なんていうか、話題を変えてっちゃって、女の子がついていけなくて何の話をしてるかわからないと。で、二人の間に全くですね、コミュニケーションが成立してないですね。言葉を交わしてはいるんだけども、言葉を交わしてはいるけれども、何も互いに理解し合ってないという状態があります。はい。で、これがですね、ブックエンド形式という形式なんですけど、ブックエンドってのは、本をほら、両方から挟むじゃないですか。で、これブックエンドの最初なんですよ。で、これが最後にブックエンドできます。はい。だから今回はですね、そういう話をしちゃうので、すでに見た人、ソーシャルネットワーク見た人のための話なんで、もう、最後の話をしちゃいますね。とにかくこの女の子に、エリカって女の子ですけども、エリカって女の子を求めたですね、キモい、IT 関係の男がですね、で、最後もエリカを求めて、Facebook で彼女にその、まあ、友達になってくださいっていう、友達になってください、お願いしますっていうのを送り続けるというですね、ラストシーンがあって、これはブックエンドの最初と最後でつながるようになってます。はい、円環構造をとってますが、この構成っていうのは市民権1941年、オーソン・ウェルズがわずか24歳の時に作ったですね、世界史上最高の映画と言われている常に世界史上で世界での各地で映画のベスト10っていうのは作られると必ず1位になるような市民権と構成が同じになってます。はい。市民権というのは映画の一番頭でですね、オーソン・ウェルズ扮する老いたですね、市民権、まあ、新聞王のですね、アメリカを制覇した、もう、大金持ちの市民、権がですね、権が死ぬとこから始まるんですが、その口からですね、ローズバッドっていう死に際に一言ですね、バラのつぼみって言葉を言うんですよ。で、死ぬんですけれども、で、その後その、バラのつぼみっていう最後の彼の言葉は一体、どういう意味があったのかってことで、新聞記者がですね、彼の調査をするという話になってて、で、その新聞記者の顔は出てこないんですね。常にシルエットになってるんですが、その市民権って言うかでは。つまりこの新聞記者は観客の、代わり、観客の代わりにそのケーンという新聞王の正体を探っていくという物語なんですね。で、市民権ではその次々と、なんていうか、ケンの友達とかですね、前の女、昔の神さんとかですね、そういう、まあ、経理の担当者だった人とかに次々と、その、新聞記者が会っていって、いろいろな、その、それぞれの立場から見たケンを、その、思い出していくと、それがフラッシュバック、回想シーンになっていくという構成なんですが、今回の、今回のっていうか、前回のっていうのもおかしいですか、ソーシャルネットワークは、ザッカーバーグが、裁判で訴えられていて、元親友だったエデュアルドっていう、ルームメイトと、あとですごく嫌なですね、嫌なね、金持ちの双子のウィンクルボスっていうのにから訴えられてて、で、まあ、裁判になる前の審問会っていうのを行ってて、まあ、要するに弁護士を交えて話し合いですね、全員でしてると。で、その中でいろんな証言が出てきて、その現場にフラッシュバックしていくという構成で、これは市民権と同じです。はい。で、市民権におけるその調査者としてのその、新聞記者は、今回はですね、ルシンダ・ジョーンズっていう女優さんが、なんていうか若い弁護士役で、女性の弁護士で出てくるんですが、彼女がその役目ですね。彼女は顔出してますけども、彼女はその、マーク・ザッカーバーグってのはどういう男かわからないと。で、この話し合いを通して、この人は一体誰なんだろうと、いうふうに考えていくという観客の代わりの役目をしてます。はい。で、これはもう本当に市民権と、同じ構成をとっていて、これはまあ意識的にやっていますね。というのはですね、まあ、そういう構成だけは完全に似てるんじゃなくて、カメラワークとかも似てるんですよ。これわざとやってますね。はい。市民検定がですね、パンフォーカスっていうテクニックを使っていてですね、それまでの映画っていうのは、 それまでの映画というか、その後の映画もそうですけれども、中心になる人物がいると、その人にピントがあってて、それで後ろの人たちはピントがまあ合っていない。当たり前ですね。ボケてると。で、後ろの人が別に喋ると、今度はピントが送られたり、カメラがそっちの方にトラックアップしてったりですね、カメラを振ったりパンしたりするんですけども、そういうやり方を取らないで、こう、大きい画面で全部ピントが合った状態にするんですよ。広角レンズを使って。広角レンズってのは深くピントが合うんで。で、こう、いっぺんにいろんなものを見せちゃうんですよ。画面上にいっぺんにいろんなものがあるんだけども、観客の視点っていうのは、勝手に映っていくという計算の仕方をするんですね。そういうのをすごく面白い撮り方をしていて、例えば、市民権のですね、まあ、愛人からですね、制裁になったダメな歌手って、売れない歌手の女がいるんですけども、スーザンって言うんですけども、その人が自殺するシーンではどういうふうに撮ってるかっていうとですね、手前に大きな瓶が映ってるんですよ。まあ、薬の、睡眠薬の自殺するのに使った。で、その向こう側にその彼女が寝ていて、その向こう側にドアがあるんですね。で、まず観客は薬を飲んで死んだんだなと。まず観客はその女の寝てるのを見て、あ、逆かなまあ、いや、薬を見てですね、何の薬だろうと。その寝てると。あ、自殺したんだと。薬飲んで自殺したなと。で、その向こう側のドアが開いて、剣が入ってくると。いう、その一連のドラマをその一つの画面の中で、全部にピントがあった状態で視点がどんどん移り変わっていくというですね、ズームじゃない方式でやってるんですね。で、逆にそれと全く逆にすごいトラックバックっていうカメラを動かしまくるっていうのもやっててですね。ケーンがですね、子供の頃の、なんとかシーンに戻るんですね、回想シーンで。で、雪の中で遊んでるんですよ、ソリでね、ケーンが。子供のケーンですよ。で、そこが実はそのカメラがグッと引くと今度窓枠が映るんですね。実はその窓からケーンを覗いてたんですね。ところがそのカメラがどんどん引いていくんですよ、今度。でカメラをどんどん後ろにバックしていくと部屋の中全体が映って、ケンのお母さんがその遺産相続について話をしているという話、シーンになっていくんですね。で、これ、実はただカメラがずんどん引いていくだけなのに、どんどん視点が変わって、どんどん映ってるものが変わって、どんどん物語が変わっていくというのを、もうワンショットで撮っていくというすごいシーンがあるんですけども、まあ、どうやって撮ったのかっていう、まあ、すごいクレーンで突っ込んでってぐーっと引いたわけですけども、そういうことをね、要するにレールは下に引けないわけですからね、すごいクレーンを腕で突っ込ませておいてセットの中に入れて、そのままぐーっと引いていくというふうに撮ったと思うんですけれども、まあ上からぶら下げても撮れますけども、まあそういう、何これっていう、一体どうなってんの、どうやって撮ったのっていうシーンがあるんですけども、今回のソーシャルネットワークもそういうシーンがあってですね、それがですね、素人にはわからないような撮り方なんですね。素人っていうか映画にすごく詳しい、撮影とかに詳しい人だと、これはすごいと思うんですけども、そうじゃない人にとってはちょっと一貫気がつかないっていうやり方を撮るっていうのは、似てるんですよ、市民権と。で、今回やってるやり方で一番すごいのは、ウィンクルボス兄弟が、双方なんですけども、俳優は一人で、もう一人全然似てない俳優に演じさせておいて、後で顔を貼り付けると。それで双子にするという、超絶、コンピュータグラフィックス技巧を使ってるんですね。それ、これはまあ、デビッド・フィンチャー監督が、その前にベンジャミン・バトンって映画で、ブラッド・ピットをどんどん、年取ってから生まれてくる男がどんどん赤ちゃんになって死んでいくという映画をやるときに、子供の体に、ブラッド・ピットの年老いたメイクの顔を貼り付けたりしてやった技術をもう一回使ってるわけですけども、ベンジャミン・バトンでは、すごく、コンピュータグラフィックスですよ、すごい技術ですよって感じで撮ったのを、今回は、全然知らない人には分からない。今の一体何だったのっていうような撮り方をしています。で、あとですね、Facebook のそのオフィスの中でも、全員にこう、ピントが合っていて、誰がどこにいるかっていうのが分かって、マーク・ザッカーバーグがですね、働いてるところとかですね、そこにエデュアルドが入ってきてですね、俺をこの会社から追い出そうとしてるのかっていうところでですね、分かりやすいようにカメラを振らないで、マーク・ザッカーバーグが映ってるんだけども、そっちにカメラを思いっきり振らないとか、で、観客が自分の目でその全部ピントがあって、その群衆がいる中でザッカーバーグを探すとかですね、そういう撮り方をしてるんですね。だからこの辺も市民権と技術的に似てていて、これはもう完全にもう骨組みと技術、それと、題材的にも似ているんですね。市民権っていうのは、新聞を、それまで新聞というのはそれぞれのローカルメディアだった新聞を片っ端からその権が買い取っていってですね、全国新聞にして、まあ、独占しちゃうんですね。で、独占しただけじゃなくて、その情報をコントロールしてですね、スペインに対して戦争まで起こさせちゃうんですね、でっち上げて。これは事実なんですけども、要するにニューメディアとして新聞を扱ってるんですね。 それまであったメディアとしての新聞力と違って、新聞を使って社会を動かしちゃったり、マスコミを動かし、世間を動かしちゃって、国自体を動かして、そのスペインという国は別にアメリカと戦争してなかったにもかかわらず、その、ケーンが新聞で、スペインというのはアメリカを狙ってるんだみたいなことを書き散らして、デタラメですよ。で、ひどいのになると、その、ある女性がスペインの軍人に捕まって、エッチされたみたいなね、裸にされたみたいな、でっち上げ記事を作って、で、国民が怒り狂って、スペイン滅ぼせとか言って、で、実際にスペインとアメリカは戦争になってですね、プエルトリコっていうそれまでのスペイン領は、これでアメリカを奪い取ったわけですけども、そういう戦争を起こしてしまった、新聞王、ランドルフ・ハーストっていう実際の人物がいます。その人を題材にした映画が市民権なんですよ。市権っていうのは実はそのハーストをモデルにした、ほとんど事実に近いけれども、ちょっと違うというですね、物語なんです。はい。で、それもソーシャルネットワークに似てるんですね。ソーシャルネットワークは、実際にそのものすごいその、世界中で何億人っていう人がやっているそのソーシャルネットワークである、Facebook を立ち上げた男マーク・ザッカーバーグの事実のようで事実とちょっと違う物語なんで、そこも市民権と全く同じです。はい。あらゆる面で市民権の、現代風リメイクに近いものをやろうとしてるんですね、デビッド・フィンチャーは。で、それはものすごいですね、なんていうんですかね、ものすごい挑戦ですよ。っていうのは世界一の映画って言われてるんですから、世界史上最高の映画が市民権って言われてるんですから、それに対して俺やってやるよっていうのはもうそれはアントニー猪木と戦うよみたいなね、世界なんですけども、それが、ソーシャルネットワークで、だから評価されてるんですよ。まず一つ評価されてる最大の部分は、市民権という世界史上最大の映画に挑戦してるという、偉大な挑戦であるというところですね。なんでこんなアメリカでその評価されてるのって分かんない人に、まず分かりやすいのはそこです。市民権に挑戦した映画ですからね、あらゆる点で似てるわけですけども。で、ランドルフ・ハーストっていうその新聞王は、まあ実際に戦争を起こしてしまうほどの新聞王ですから、ハリウッドにもものすごい力を持ってて、市民権って映画を作った時に、オーソメレーズが作った1941年もうバリバリで存命中なのにもかかわらず、その市民権って映画ではその新聞王はもう大金持ちになったけれども、何も得ることができなかった。ね。本当に寂しい男だったんだよって言って、寂しく死んでいくんですよ。で、本人生きてんのに、ハースト自身は。寂しく死んでいくっていう、オチまで勝手に作ってですね、かなり見てひどい攻撃なんですね。オーソン・ウェルズの、ハーストに対する。だハーストは怒り狂ってですね、市民権なんて映画ぶっ潰せって感じで持って、批評家に金をばらまいてですね、それで自分の新聞でですね、ボロカスに書いて、で、しかもハリウッドに対しても圧力をかけて、それでアカデミー賞を取らせなかったと。で、アカデミー賞最大の汚点と言われてるんですね。アカデミー賞ってのは本当に、この市民権にアカデミー賞を与えなかったという点で、その、ハーストの、なんていうか圧力に負けたわけですから、アカデミー賞の汚点なんですよ、市民権というのは。その点でも非常に問題のある映画、その映画に、ソーシャルネットワークが挑戦してます。これはもう本当に大きいことです。はい。で、もう一つ、デビッド・フィンチャーが、言ったですね、ジョン・ヒューズ監督みたいな市民権って言ったのは、ジョン・ヒューズ監督っていうのはですね、1980年代に青春映画をいっぱい作ってる人です。はい。で、この人の映画で一番最高傑作と言われてるのは、ブレックファーストクラブっていう映画です。で、これはどういう映画かというと、アメリカでほとんど初めてって言ったのは、実はその前にあるからですが、アメリカの高校における階級制度っていうものを暴いて、それを告発した映画だからです。で、これはブレックファーストクラブっていうのは、その学校で問題のあると、いうふうにされた、子供たちが、生徒たちが、一箇所に集められて朝までずっとディスカッションするという、ディスカッション劇なんですね。だから舞台劇に非常に近いんですが、この時に選ばれるのは、まずジョックスって言われる、スポーツマンのエミリオ・エステベスですね。こう、レスリングをやってて、学校のなんというかヒーローになってると。要するにスポーツマンが学校の、階級制度のトップにいるんですね。で、その次にモリー・ウィング・ウォルドが、なんというかプリンセスというふうに言われてるんですが、まあ、お金持ちのお嬢さんで、まあある程度勉強できてっていう、本当はチアリーダーやってるといいんですけども、そういう学校で一番人気のある女の子、つまり女の子の階級の中で一番トップにいる女の子をモリー・リンゴールドが演じてるんですね。はい。で、それ以外に出てくるのはアウトサイダーって言われてるような、その学校の中でですね、なんていうか、うまく溶け込めなくて不良っていうかですね、まあ校舎の裏でマリファナ吸ってるような、先生に怒られてて、途中で中退しちゃうようなやつとか、全くこう、ゴスでですね、黒い服着てですね、詰め噛んでてですね、友達の全然いない女の子とかですね、まあオタクって言葉はその頃ないんですけど、で、あといじめられっ子の男の子、ヒョロヒョロでですね、弱虫で、ものすごいいじめられっ子の男の子、ね、 でガリベンとかですね、そういう子とかですね、そういう階級制度があるわけですよ、アメリカの中に。ね。アメリカの高校には。っていうのはクラスがないんで、いわゆるクラスごとにこうグループができなくて、階級ごとにグループができちゃうんです。そういう、オタクはオタク、ね。ガリベンはガリベン、顔のいい子は顔のいい子、スポーツマンはスポーツマンって感じでこうグループができて、それぞれがこう、階級制度で、で、そのグループごとには会話を全くしないんですね、アメリカの高校っていうのは。会話することがないわけですよ。する機会もないしね。クリックって言うんです、そういうグループを。はい。で、そのクリックの、実態を暴いて、アメリカの学校はバラバラになってしまってるよ、ということを描いたのはブレックファーストクラブだったんですけれども、それはなんで私はその最初じゃないって言ったかというと、その前にですね、そういうことを描いた映画があってですね、それがアニマルハウスって映画なんですね。これはあの、1970年代の終わりにジョン・ランディス監督が撮ったコメディ映画ですけども、これは大学が舞台です。はい。で、一つの大学にものすごい、なんとか勉強できるスポーツマンばっかり集めたエリートのフラタニティっていうのがあります。で、フラタニティっていうのは、まあ、寮ですね。寮なんですけれども、アメリカのフラタニティっていうのは、その寮に入っている寮生が、そこに入る生徒を選ぶことができるんです。で、要するに、まあ、自分のフラタニティにとって得なのはモテる子。要するに女の子連れてくるからね。あと、勉強できる子。まあ、あんまりそれは大したことないな。スポーツマン。これは人気者だから。ね。あと、お金持ちの息子。これは大事ですね。はい。で、そういった先民主義で選んでいくんですね。それで、トップのフラタニティっていうのは、はっきり言って、大金持ちの息子ばっかりです。だから、白人ばっかりで、ワスプばっかりなんですね。で、ところがこの映画ですね、1960年代の初めぐらいが舞台なんですよ、アニマルハウスっていうのは。で、60年代の初めっていうのは、そういった大学はそれまではですね、ワスプ、つまり白人の、プロテスタントのエスタブリッシュメントで土地持ってたりする金持ちの息子ばっかりが大学に入るものだったんですが、1960年代の初めからですね、そうじゃない、新移民と言われている、もうこれ前話したな、俺。新移民と言われている、その1900年頃から後に入ってきた移民の孫がですね、孫が1960年代に大学に入り始めるんですよ。っていうのは、最初入ってきたその1900年の、その、新移民というのはアイルランド、ロシア、東ヨーロッパ、イタリア、といったですね、このカソリックか、ロシア正教、もしくはユダヤ教の人たちなんですね。で、この人たちはヨーロッパではものすごい差別されてたり、農奴制度のある国に生まれてたりしたんで、土地を持たない小作人、ないし、ほとんど奴隷に近い人たちだったんですよ。で、だから言葉も書けない、字が書けない、自分の国の言葉も書けないような人たちが、アメリカに、アメリカ産業革命が起こってたんで、労働者として大量に移民してくるんですね。特にアイルランドの人とか本当にもう大飢饉でもう貧しくて餓死寸前で来るわけですけども、こういった人たちは宗教的には全くプロテスタントじゃないからワスプに入れないし、ましてやそのユダヤ系だったりロシア系だったりすると人種的にもスラブ人だったりですねして人種も違ってしまうと、イタリア人もそうですけどもラテン系ですから人種的にも違ってしまうということで非常に差別されていて、最初はまあ貧しくてまあ字も書けなかったんですけれども、だんだんこう一生懸命働いて、その孫の世代になるととうとう大学に行けるようになるわけですよ。ね。で、それが入ってきちゃうんですね、大学に、1960年に。するとワスプたちはもうイライラするわけです。なんだあいつらって人種差別するわけで、あいつらはもうなんだね、異人種だし、異民族だし、異教徒であんな奴ら入ってきてももう学校は汚れるとか言っていじめ始めると。で、その入ってきたその非ワスプの人たち、ユダヤ、ロシア、ワイルランド、イタリアのグループはアニマルハウスというですね、フラタニティを組んでですね、そこでそのワスプのフラタニティに対して戦争を挑むというですね、人種戦争の物語がアニマルハウスだったんですね。はい。で、このソーシャルネットワークはアニマルハウスなんですよ。ジョン・ヒューズって、いうふうにフィンチャーは言ってますけども、大学は舞台だからむしろアニマルハウスに非常に近いです。で、アニマルハウスの代わりをなしているのは、この、マーク・ザッカーバーグが入ってたユダヤ系のコミュニティですね。はい。で、そのトップにいる、そのフェニックスっていう、もうお金持ちの坊ちゃんばっかりの、フラタニティに入りたいと思っているという話になってますが、これはマーク・ザッカーバーグは俺はそんなこと、僕はそんな入りたいなんて思ってないよって言ってるんですよね。で、それが全ての動機であるっていうふうに映画はその一つまとめちゃってるんですよ。そのフラタニティ、大きいフラタニティに対する反発心が、このマーク・ザッカーバーグの、モチベーションであるっていうふうな形で非常に単純化してまとめてます。はい。で、ただこれはまあ、このフラタニティの差っていうのは、その人種的な問題かなと思うと、まあ、二つ言えて、一つはイエスで一つはノーなんですね。まず、フラタニティの中に異人種が入ってるんですね。もうこの時代になると2000年ですから。だから、このウィンクルボスってのもワスプですけども、その相棒の人はインド系ですね。アジア系ですよね。 で、あと、エドワルド君、親友だったエドワルド君というのは、トップのフラタニティに認められますけれども、彼は、ラテン系ですよね。だからもうすでに人種の壁は壊れているんですね。でもその、フラタニティのそのヒエラルキー、階級差っていうのは何で決まってるかっていうと、やっぱり人気ですね。モテるかどうか、かっこいいか、イケメンか、あと、まあ、人当たりがいいっていうのもありますけども、とにかく人から好かれてるかどうかという問題で、このマーク・ザッカーバーグは全く人から好かれる要素のない人間なわけですけれども、でもオタク食いの女ってのはいますから、そういう人にはモテると思いますが、まあ、そういう人として描いてて、階級差っていうものはここで描かれるのは、その、いけてるかいけてないかみたいなところで、人種的な問題ではすでになくなっていますが、ただ、ユダヤ系の人たちっていうのは、こういったその、一つの階級に入れない、入れるっていうことをテーマにして映画にすることが非常に多いんですね。で、それはアーロン・ソーキンっていう人自身が、まあ、ジューイッシュ、ユダヤ系であって、マーク・ザッカーバーグ自身もユダヤ系ですけども、そういった、ところは彼らの持つ、ユダヤ系の人たちが持つそのテーマでもあるというのも事実ですね。また。というのはこれは、スタンリー・キューブリックっていうユダヤ系の監督が、その、一つのグループに入れるか入れないかみたいなことを非常にこだわる、監督だったからなんですけれども、で、僕が非常にこの映画が似てるって言ったのは、バリー・リンドンっていう映画が似てるなと思うんですね。で、バリー・リンドンっていうのは、まあ、貴族に入りたかった男、バリー・リンドンっていうのは貴族になるためにですね、ありとあらゆる手を尽くすという映画なんですね。で、それがあまりにもその、なんていうか、がむしゃらだから、見てる人はバリー・リンドンに全く感情移入できなくて、何こいつ嫌なやつじゃんって思っちゃうっていう、すごく、だ見た後も、何だったのこの映画って、こんなバリー・リンドンバカじゃんっていうね、ふうに思っちゃうんですね。ちょっと感情移入しにくいんで分かりにくいのはバリー・リンドンだったんですが、キューブリックのキューブリックはもう一本ですね、そのグループに入れない男の話としてですね、遺作としてアイズ・ワイド・ショットという映画を撮ってますね。アイズ・ワイド・ショットという映画は多分トム・クルーズがですね、なんていうか俺もモテるはずだよと思って、そのまあ上流階級の人たちのなんていうかセックスクラブみたいなものに入ろうとして、でもやっぱり入れないっていう話なんですけども、あれもね、そのバリリンドに近いその階級に入ろうとして入れないっていう、ユダヤ系の人が持つですね、独特のコンプレックスみたいなものがちょっと描かれてると思いました。ハリウッドなんかはすごくてね、ハリウッドっていう映画、まあ産業はですね、みんなユダヤ系の人たちが作ったにもかかわらず、ゴルフクラブではですね、ユダヤ系の人が入れないところがあったりしたんですよね。それぐらいアメリカっていうのは、そのクラブからそういった人たちを弾き出すっていうその差別があったわけですけども、そういったものがその、まあ、根底にはあるというのはまあ事実だろうと思います。はい。で、今、だからいくつか出てきましたね。ラリー・フリントの要素っていうのがまず一つあって、ラリー・フリントの話っていうのはですね、これは1970年代にですね、いわゆるハードコア、ポルノ雑誌を作った男、ラリー・フリントっていう人が主役なんですけども、まあ、ウディ・ハレルソンが演じてますが、この映画はその、裁判劇です。ほとんど裁判になります。ラリー・フリントがその、自分を徹底的に叩いた、二つの要素がありますね。つまり、わいせつってことで叩かれるわけですよ。チンチンが入ってる、チンチンがおまんまに入ってる、写真を載せちゃったわけですから、まあ、これはもう、わいせつ裁判になると。で、もう一つはそれを叩いてたですね、ジェリー・フォールウェルっていう実在のですね、保守系のキリスト教右翼のですね、伝道師がいまして、その彼との戦いなんですね。面白いのはこのジェリー・フォールウェルっていう人自身がですね、貧乏な、なんていうか密造酒業者の息子として生まれてて、ラリー・フリント自身も密造酒業者の息子で貧乏だったんですけども、同じような羊から出てきた一人の男がですね、ラリー・フリントはポルノを売ってお金持ちになると。でジェリー・フォールはキリスト教右翼、キリスト教原理主義で全く逆のそういったモラルを叩く、モラルの側からその、そのポルノとかを叩くことでお金持ちになっていった男なんですよ。で、これが対決すると。これなんか似てますね。はい。There Will Be Blood ですね。There Will Be Blood は、石油がバーッと石油産業がアメリカに出てくる中で石油で儲ける男、主人公。それと、ラジオが出てきて、キリスト教原理主義のラジオ伝道師として、大儲けしようとする男の対決ですね。これ。で、そう考えると、ちょっと、ソーシャルネットワークも似てるんですよ。ね。だからアメリカ映画っていうのはなぜこういうような似たような物語いくつも作られてるかっていうのは最後の方で話しますけれども、ラリー・フリントも非常に似てます。ラリー・フリントにちょっと似てるのはね、事実のねじ曲げ方が似てますね。ラリー・フリントはね、コートニー・ラブ扮するその奥さんとラリー・フリントの純愛物語として作られてます映画はね。つまりポルノを売ってたけれども、実は奥さんが本当に心から愛してた、いいやつなんだラリー・フリントって感じで描いてるんですが、実際はその、ラリー・フリントが他にいっぱい女がいたりですね、奥さんも3人ぐらいいたりとか、それ全部カットしてるんですよ。 映画ではそれを描かないで、ラリー・フリントは生涯奥さんただ一人っていう形で描いてて、まあ観客の共感を呼ぼうとしてたりですね。あと、弁護士でですね、エドワード・ノートンが出てきますけども、このエドワード・ノートンがラリー・フリントを嫌いなのに、その一生懸命そのラリー・フリントの裁判で彼をかばって、しかも一緒銃撃までされてしまうというですね、弁護士でだんだん親友で友情が芽生えていくっていう映画になってますが、実際はこの弁護士は、何人もいた弁護団グループなのに、たった一人の弁護士にしてるんですね、ラリー・フリントっていう映画では。でそういうねじ曲げ方が、ソーシャルネットワークともちょっと似てるわけですよ。で、ソーシャルネットワークでどういうふうにねじ曲げようとしたかっていうと、事実を、これは、マーク・ザッカーバーグを徹底的に孤独な人間として描くというやり方でねじ曲げてるんですね。で、どのようにねじ曲げてるかっていうと、エリカというその、振られた女の子ね、に対する執着だけで、で彼は結局、大金持ちになって、世界的な大金持ちになっても、そのエリカを得ることはできなかったから、寂しい男なんだっていう話にするために、彼が付き合ってたガールフレンドっていうか、今も付き合ってますけども、マーク・ザッカーバーグのガールフレンドがなかったことになっちゃってるんですよ。で、これは完全な捏造、誇張なんですね。ガールフレンドは、中国系の女の子なんですよ。で、現在もその婚約していてですね、結婚する予定なんですね、マーク・ザッカーバーグ自身は。だから、もう、エリカはもういいわけですよ。今の女の子はいるわけですから。それなのにそうしちゃうと、彼の孤独っていうものが、その、誇張、まあ、強調されないから、孤独を強調するために彼は誰も友達がいないんだっていうふうにしちゃってて、その孤独を強調するあまり、親も出てこないんですね。これもなんだろうと。で、すごくお父さんに可愛がられた人なのに、マーク・ザッカーバーグは、親まで出してこないと。とにかくたった一人の男であって、何にも友達も誰もいないんだっていうふうに描いてますけども、実際はエデュワルド以外にも友達がいて、で、Facebook の、創設の時から今も一緒に働いてる人もいたりするんですけども、それも全部カットっていう、完全に孤独っていうふうに作ってあると。はい。ね。で、それは映画的には、まあ、ありなんですね。事実として考えるとおかしいんですけども、まあ、孤独な男の物語を描きたかったということで考えれば、まあ、それもしょうがないかと。いう感じなんですけど、ちなみにその中国系の女の子が登場する場面だけありますね。ビル・ゲイツの公演を見に行った時にその中国系の女の子に逆ナンされるという、逆ナンっていうね、ね、されるというシーンで出てきますけども、あれでか、ちなみにエデュワルド君の方がトイレでやっちゃった女の子っていうのはブレンダ・ソンっていう、女優さんなんですけども、この子はですね、モン族の子です。モン族のアイドルですよ。モン族というのはクリント・イーストウッド監督の映画、グラントリノで出てきたモン族。の最初の映画スターですね。で、彼女はディズニーでですね、ディズニーテレビというので、ザック&コーディっていうシリーズがあって、そこでですね、パリス・ロンドンっていうすごい名前の役を演じてて、パリス・ロンドンっていうのは、ロンパリみたいですけども、パリス・ロンドンっていうのは、パリス・ヒルトンのパロディで、大金持ちの娘っていうね、役で、そのブレンダ・ソンちゃんは出てたんですけども、その頃、まあ、可愛かったですけど、10代だったから、今結構年になったんですけど、で、オーディションを受けて、今回、エドワルドの恋人、ゴミ箱に火つけちゃう子ですけど、あの子演じてましたが、彼女モン族ですからね。はい。まあ、それは置いといて、はい。でですね、あと、ゴッドファーザーにも似てるっていう話をしました。ゴッドファーザーパート2。ゴッドファーザーパート2に似てるっていうのは、ゴッドファーザーっていうのは、あれは、最初はすごく理想を持っていた男がマイケル・コルレオネっていう感じで出てくるんですね。ドン・コルレオネの息子で。そういう父親のやるマフィアさん仕事とかそういうのに対して、なんか気に食わなくてね。ところが反発してるのにもかかわらず、ドンになったら今度はものすごいやり方で敵を、ライバルをどんどん殺していってですね、処分していって、最後は実の兄まで殺してしまうというですね。で、最後はたった一人になると頂点に立つんですよ。もう彼自身は、頂点に立ちますが、アメリカの犯罪の。もうたった一人になってしまうという。まあ頂点じゃない、とんがってるか、てっぺんは、一人しか乗れないんで、孤独では孤独なんですが、そういう物語、ゴッドファーザーでシリーズでしたけども、これはそうですね。ソーシャルネットワークはそうで、ソーシャルネットワークは最初、マーク・ザッカーバーグとは非常に純粋な男の子のように見えてるんですよ。で、なんていうか、まあ、コンピューターだけが好きで、イノセントな子っていうふうに見えてるんですが、だんだんそうではないよってところをちらちらと見せていくんですね。例えば裁判の中で、あなたは、まあ、友愛会ね、フェニックスっていう友愛会にコンプレックスを持ってたんですか？その子に入りたくて、悔しかったんですか？みたいなことを聞かれて、悔しかねえよって突然、今までほとんど何も感情とかを出さなかった、マーク・ザッカーバーが急に感情をむき出しにして、悔しかねえよってやるんですね、急に。あんなフェニックスなんてフラタニティな、建物ごと俺は買ってやるよって言うんですね。そんなもん俺の卓球部屋にしてやるぜって言うんですけど、それでぶち切れるんですが、それを聞いた途端にですね、その弁護士が、今の発言ちょっと記録しないでください。 って言うんですけど、あそこはもうこんなひどいことを言ってるんだったらもう裁判勝てるわけないと、裁判になったらもうこいつはダメだと、こいつはものすごくあのウィンクルボス兄弟を憎んでるってことはもう露骨に分かってしまうんで、ダメだと弁護士が言うぐらいもうものすごい憎悪をむき出しにするっていうシーンがあって、であそこでまあ実はこのマークっていうのはそんなにコンピューターオタクで世の中わからないただのオタクじゃなくて本当はちょっと怖いなっていうところをチラッと出しますね、あそこでね。で最後なんですよ、一番最後の方で、まあ途中でショーン・パーカーっていう音が出てきて、あのジャスティン・ティンバレイク君が演じてますが、インシンクので、彼がナップスターを作ったよとか言って、それであのエデュワルドがあんたちょっとあの口がでかすぎるよとね、あの音楽業界を滅ぼしたのは自分のナップスターだとか言って MP3 だとか言ってるけどそんなことないだろうって言ったら、何言ってんのお前、じゃあお前タワーレコードの株買うかお前って言うんですけどタワーレコードなんて要するに俺が潰したんだって言ってるわけですね。タワーレコードの株なんてもう買わねえよって、まあ、その頃まだ倒産してなかったんです、その直後倒産するわけですけど、タワーレコードアメリカはね。でその唯一ですね、そのマーク・ザッカーバーグが、もう嬉しそうにしてる場面っていうのは、そのショーン・パーカーがですね、エドワルドをやっつけるシーンなんですね、その、レストランで。そのショーン・パーカーに惚れて、ショーン・パーカーに、まあ、騙されて、どんどん、その、エドワルドを切っていくという、ショーン・パーカーに利用されてるように見えるんですけれども、マーク・ザッカーバーグは。ところがですね、ショーン・パーカーが、Facebook で働いてるあの、女の子、ティーンエイジャーだっていう設定になってますが、どう見ても二十歳過ぎに見えるんですが、まあいいや。10代だって聞いて、って、食いてえな、この子って感じで、ショーン・パーカーがニヤニヤとその、女の子をですね、インターンで働いてる女の子をじろじろと舐め回して見てるシーンでですね、それを見てるマーク・ザッカーバーグが、ちょっと、って顔をしてるんですね。で、そこに、その女の子が持ってくるものは何かっていうと、まあ後で明らかになりますけど、名刺なんですね、マーク・ザッカーバーグの。
Facebook の、その、なんとか加入者が100万円超えただか1000万人超えただかでね、カウントダウンしてですね、そのショーン・パーカーがやったーみたいな感じではしゃいでパーティーだーとか言ってるシーンがあるんですけども、それみんながまあ浮かれてるところでですね、マーク・ザッカーバーグ一人だけですね、視線が違うところを見てですね、暗い顔して彼の目がですね、こう、まあ、机に座って椅子に座ってるんですけども、こう右と左にこう揺れ動き続けるんですね、その時ね。で、彼は何か迷ってるんですね。で、実はその揺れ動いてる目のですね、右手側で何を見てるのかっていうと、そこは実は黒い電話があるんですよ。だから、こうなんかその電話をかけようとしてるみたいなんですね。で、最後にですね、そこで彼はちょっともう決めたっていう感じで、何か行動に出る体の動きをするんですね。なんか動き出すんですよ。とそこでカットをパッと切れちゃうんですね。で、あの、ジャスティン・ティンバレークがパーティーしてる、あの、ショーン・パーカーがパーティーしてるところにカット切り替わるんですけども、どうもザッカーバーが何かをしようとしたんですね。
で、その後、まあ、思った通り、ショーン・パーカー、ジャスティン・ティンバレークは、その、インコ、コカイン漬けのインコをしているというすごいシーンがあってですね、まあ、コカインやりながら10代の女の子をやりまくってるわけですけども、そこを警察に通報されるんですけども、まあ、通報されてですね、誰が通報したのかってことは明らかにしないんですが、その、
ところはその弁護士同士の話し合いの中で、その若い女の弁護士のそのラシンダ・ジョーンズに扮する弁護士がですね、ショーン・パーカーを警察に通報したらあんたじゃないのってなことを言うんですね。で、この弁護士の役ってのはその観客の視点を代表するもので、その観客にその、まあ、話の理解の仕方のガイドラインを与えるキャラクターですから、つまりここは脚本家はこういうふうに考えてるんですね。ショーン・パーカーを密告したのはマーク・ザッカーバーグである可能性があると。いうことをまあ観客に示唆してるわけですけれども、そう考えると、さっきですね、パーティーだっつって迎え入れてですね、その若い女の子のインターンをスケベな視線で見てた、そのショーン・パーカーをですね、見ながら何かに迷ってたマーク・ザッカーバーグっていうのは、もうこいつはダメだと。こいつは危なっかしい。というふうにもう諦めて、こいつは切ろうと。まあ具体的には電話を警察にかけると。いうことをしようとしてたんじゃないかなっていう伏線になってくりますね。それで、さらにその伏線っていうのは、エデュワルドが、ブロックしちゃったために、口座をブロックしちゃったために、その、困ってるというふうにして、パニックを起こして、そのマークがニューヨークのエデュワルドに電話するシーンで、もうマークはそこで非常に珍しくですね、もう気が動転した感じで、大変なんだ、大変なんだ、大変なことになってんだとか言って、慌ててるんですけど、で、エデュワルドにこっち来いとか言ってるんですけど、その時に実は、ちょっとふと後ろを振り向くと、ショーン・パーカーが浮かれてパーティーやってるんですね、女の子たちと。どうしてこの Facebook がなくなるかもしれないっていう非常に緊迫した瀬戸際で もう、まあ、大事な時なのになんでこの男はまた女で遊んでんだ、チャラチャラと。はあ、この男は全然当てにならないし、頼りにならないと。切るしかないなあというところで、伏線なんですね、それも。その伏線に伏線を重ねているので、ショーン・パーカーを切ったかもしれないという、まあ、脚本家の、その、示唆っていうのは生きてくるという形ですね。はい。それで、まあ、なんていうか、まあ、ゴッドファーザーなんですね。で、マイケル・コルレオーノは、その、まあ、次々とその自分の身内までも手にかけて、まあ、殺しに殺しを重ねて切り捨てていって、まあ、ドン・コルレオーネと呼ばれて頂点に立つんですけれども、その表情は必ずしも、頂点に立った者の満足感に満ち溢れてはいなくて、もういろんな後悔とかですね、もう非常に暗い表情で終わるわけですけれども、そういう点でもその、このソーシャルネットワークはマイケル・コルレオーネ的な、ゴッドファーザー的な映画なんですね。
ちなみにあの電話するとこすごかったですね。あの電話でショーン・パーカーがあの警察で捕まって警察から電話してくるじゃないですか。ちょっと画面の右端か左端にいるんですよ、ショーン・パーカーがね。するとカメラじゃなくてカットが切り替わって、フェイスブックの部屋の中にですね、あの会社でたった一人、まあ、たった一人ってことないですけど、何人かと残業してる、マーク・ザッカーバーグが画面に映るときは、そのショーン・パーカーと逆の方の端っこにいるんですよね、画面の。で、話してるうちにそのマーク・ザッカーバーが椅子をぐるっと回転椅子を回して画面の反対側に体を寄せると、ショーン・パーカーがその警察署でもって反対側に体を動かすんですね。まるで同じ場所にいて話し合ってるのをいっぺんに撮ってるように見せながらカットが全然別という、ものすごくこれ計算され尽くした絵コンテで撮影されたシーンなんですよ。でも普通の人にはなんだか全然わからないんですね。わかんなくていいんですよ。別れっていう風に撮ってるんじゃなくて、わからないけれどもすごくスムーズに見れるシーンなんですよ。でもわかるとすごいと思うシーンですね。これ市民権イズムですよ。ねえ、これすごいんですよ。で、市民権ってのはまあ分かりやすいカメラワークもしてて、そのシーンは本当にいろんな映画にパクられてるからちょっと見てみるといいと思うんですが、一番すごいシーンはその、市民権の、あの、権のですね、あの、奥さんでダメな歌手だった女のがやってるクラブにですね、ナイトクラブみたいなところに取材に行くところでカメラがですね、ずっとものすごい高いクレーンでですね、あ、ミニチュア使ってんだからな。それで、建物の上を、雨の中の建物の上をずーっとこう、トラックアップしていくんですね。近づいていくんですが、そのネオンに。で、ネオンに近づいてて、そのネオンの間に突っ込んじゃうんですよ、カメラが。で、ネオンの間を突っ込んだカメラがそのまま天窓まで行って、天窓の中にいるその女の、売れなくなった歌手を捉えてっていうのをワンカットで撮ってるんですね。はい、これはもういろんなプロモーションビデオで真似されてるシーンだし、ブライアン・デ・パルマパクってるし、ラッセル・マルカイもパクってますね。で、もういろんな人がパクってる、そのネオンの間をカメラがすぐり抜けて、バズ・ラーマンもパクってますね。天窓に入ってってっていうね、このあまりにもパクられまくってるシーンの原点は市民権の中にあるんですよ。ね。まあこういう、まあ、あからさまに、すごいテクニックでしょ？すごい撮影でしょ？っていうのも市民権にありますが、ソーシャルネットワークの中であんまりそこまですごいことはしてないですけど、冒頭のシーンぐらいですね。でも、まあ、すごい撮影を市民権はね、結構やってるわけですけども。あと、市民権と、あと、ソーシャルネットワークで非常に近いのはですね、ケーンがですね、相棒の友達のですね、ジョセフ・コットンを連れて、ボロボロのニューヨークの新聞社を、なんていうか、買収しに行くシーンっていうのがあるんですよ。そこはね、ちょっとね、青春ものみたいに撮ってるんですね。二人仲良くてですね、これから新聞を変えてやるんだ、ベイビーみたいな感じで、これから新しいニューメディアだみたいな感じで、その、古い新聞社を買い取って、でもって、やったるぜみたいなシーンがあるんですよ。そこはね、本当にね、ワクワクするようなんでね、あの、若さの爆発みたいなね、若い奴が世の中を変えるんだみたいな撮り方をしてるんですね。まあ、オーソンウェルズってのはその頃、本当に若かったんですけど、24歳。あ、そう、そこもソーシャルネットワークに、あの、マーク・ザッカーバーグに似てるんですよ。マーク・ザッカーバーグとオーソン・ウェルズは非常に似た人物ですよね。あの、20代でも世界一のことをやり遂げてしまったっていう点でね。で、なんだっけ。そうそう、その、友達のジョセフ・コットンと一緒にその新聞社でですね、ものすごいあの、スキャンダラスな記事を書きまくってですね、ケンはですね、新聞社をもうどんどんでかくして、アメリカの各地の新聞社をどんどん買い取ってですね、コングロマリットにしていって、していくわけですけれども、で、あの、変な女に惚れちゃうんですね。あの、売れない歌手っていうか、下手くそな歌手にね。その歌手にもどんどん入れ込んでいってですね、その歌手のことをですね、新聞によくうまく書け、よく書けって言うんですね。ところが、ジョセフ・コットンはですね、こんな嘘書けねえよって言って、友達なんだけども、だんだん、この、ケーンがおかしくなったことに気づいていくんですね。ちょっと、おかしいよ、ケン君っていうね。で、ケンちゃんって感じですね。俺はずっと親友でやってきたけども、ケンちゃんちょっと、これはまずいよってことで、だんだんその女の子 歌手に嫉妬していくんですね。この三角関係もちょっとソーシャルネットワークに似てますね。ショーンパーカーに、どんどんはまっていくそのマークを見てですね、そのエデュアルドがなんか自分がなんかハブにされちゃう感じみたいなものを感じていくっていうところは、その、ジョセフ・コットンがなんか俺のケンちゃんがあの売れない女にの歌手に取られちゃうみたいな、その変な不思議な三角関係みたいなところと似てますね。で、結局ジョセフ・コットンは新聞にですね、この女ど下手、もう最低、もう歌も下手だし、どうしようもないってことをレビューで書いちゃうんですね。それで、ケンからは、なんてことが来やがった、クビだって言ってクビにされちゃうんですよ。で、そのクビにされたジョセフ・コットンのところに話を聞きに行って、その新聞記者が、で、その証言がまとめられる。あ、まあ、やっぱりね、ソーシャルネットワークそっくりですね。ソーシャルネットワークはもうほとんど市民権限ですね。はい。というね、ありとあらゆるとか似てるわけですけども、はい。で、まあ、まあそういう話があってですね。で、もう一つですね、僕が似てるなって話をしたのでは、アビエタって映画があるんですけど、アビエタって映画は、まあ、ディカプリオちゃんが、飛行機王ですね。ハワード・ヒューズ。ね。まあ映画も作りましたけど、そういう、まあ、タイクーンと言われたですね、ハワード・ヒューズを演じてるんですが、この人もですね、何を考えてるかわからない変人とずっと言われてきた人なんですね。そこでソーシャルネットワークと似てるわけですね。ソーシャルネットワークは一連の変人サクセスストーリーのうちの一本なんですね。特にアビエーターと似てるのは、アビエーターは、その、いくら映画を見ても、こう、なぜその、ハワード・ヒューズがこんなに、なんか潔癖症なんですけどね、病気としては。まあ、で、脅迫症ですね。なのか、ということを暴いていきながら、その、ハワード・ヒューズの中には入れないんですね。あまりにも変人すぎて。そして最後にですね、ものすごい巨大な、飛行機を飛ばして、ハワード・ヒューズは、頂点に立つんですけれども、やっぱり最後まで誰も彼のことなんかわからないよ。孤独なんだよ。っていう点で終わってるので、そこもソーシャルネットワークに似てますね。で、この手のですね、理解することができない、なんていうか、変人のサクセスストーリーというのはアメリカ映画、イギリス映画、もうずっと昔からありますよ。レイジングブルっていう映画もそうでしたね。これはジェイク・ラモッタっていうボクサーなんですけれども、まあ、自分がですね、暴力、神さんに暴力振るったり、もうめちゃくちゃなことを私生活でして、友達をもう裏切ったりですね。で、それをボクサーとしてリングの上で殴られることで贖罪しようとするという、悪いことを散々してリングの上に行って、その、殴ってくれって言って殴られて、で、満足を得るという、ちょっと異常な、これはスコセッシ自身を投影してて、実際にジャイクラモタはそういう人じゃなくて、スコセッシ自身がそのスケベでですね、エロなことばっかり考えてて、ところがカソリックの推しですね、で、スケベなことをしたり、その売春したり、オナニーしたりしては、すぐカソリックの教会に行って懺悔していたという人なんですね。で、そういう映画を何本か撮ってますけども、まあ、一種のプレイだと思いますが、で、それをボクサーに置き換えて、それも実在のボクサーに勝手に自分の、スコセッシ自身のその問題を投影して描いたのがレイジングプルでしたが、まあ、あれも理解できない、実在の人物の話ですね。あと、まあ、シャインっていう映画がありましたね。これはジェフリー・ラッシュが演じた、まあ、精神を病んでしまった天才ピアニストの話。で、あと、マン・オン・ザ・ムーンっていう映画があって、これはまあ、ジム・キャリーがですね、アンディ・カウフマンっていうですね、全く笑えないコメディアンというですね、人の、なんで笑えないコメディをやろうとしたのかっていうことを暴いていくっていうか、結局暴けないで終わってますね。結局理解できないままで終わるわけですけども、まあそういった映画。まあラリー・フリントもまあそういう理解されないヒーローの話ですけども、まあラリー・フリントは見ると理解できるようになるんですね。まあ共感が得るように作ってあるんで、まあそういった映画の一連のものなんですよ。で、こういう映画のポイントはアカデミー賞にノミネートされるけども実際賞を取れないことが多いってことなんですね。つまり、共感を覚えないんですよ。なかなか共感しにくいんですよ。で、かわいそうだなと思うけれども、感動はできないんですね。で、今回英国王のスピーチっていうのは実録の話で、そういう点で実在の人物の話なんにもかかわらず、感動できるんですね。非常にもう泣けるんですよ。もう共感して。それと戦うとちょっと分が悪いんですね。今言ったような共感できない実在の人物を描いた映画っていうのは、ノミネートは必ずされるんです。ね。でも賞を取れないんですよ。共感は得られる感動作に必ず負けます。って言ってもね、ソーシャルネットワーク似てるかなという気がね、しますけれども、はい。で、その共感が得られない最大の、なんていうか問題っていうか、さっきアビエータで、まあ、脅迫神経症であると、主人公の、ハワード・ヒューズが、まあ、潔癖症でね、であるっていうね、まあ、あそこのアビエータっていうかね、ちょっと共感得るにはね、ちょっと苦しいところだって、一番笑っちゃったのは、その、ハワード・ヒューズがトイレに入って、で、手洗ってるとですね、別のお客さんがトイレに来て、そこでうんこをブリブリっとするシーンで気持ち悪くなっちゃうっていうシーンがあるんですね。あれは確かに潔癖症の人にとっては地獄かもしれないんですけど、ブリブリブリっと音がするわけですけど。でもさ、見てる方としては笑うぞ、これ。 ねえ。ちなみに、僕は全然関係ないですが、テレビの撮影とかの時にピンマイクをね、ワイヤレスのピンマイクを胸につけることがあるんですね。で、胸につけてそのワイヤレスのピンマイクでスイッチ入った状態でですね、うっかりトイレに行ったことがあります。はい。で、音声さんずっとヘッドホンで聞いてるんですよ。モニターしてるんですよ、僕の音。でも知らない、そのまま、知らないっていうか、うっかりそのまま、すいません、ちょっとトイレ行ってきます。トイレ行って、ブリブリブリってやった後にですね、帰ってきたらね、音声さんに、スイッチ切ってよって言われたことがありますが、はい。音声さんがもしハードヒューズだったら死んでますね。はい。というね、それはどうでもいいんですが、で、ソーシャルネットワークの方のですね、病気ってのは一体何か、そういう、抱えてる、主人公が抱えてる難病とは何かっていうと、これはもう、これは、アスペルガー症候群ですよ。まあ、精神病とか神経病とかそういったもののですね、まあ、専門誌があるんですけども、これの記事にもなってましたね。アスペルガー、マーク・ザッカーバーグ、ソーシャルネットワークっていうふうに叩くといろんなものが出てきます。
はい、例えばね、サイコロジー・トゥデイっていう精神科とかですね、心理学の、まあ、専門誌があるんですけども、そこでですね、ノーマン・ホーランドっていう精神科医の人が、ソーシャルネットワークって映画を見てですね、この映画の中のそのマーク・ザッカーバーグっていうのは、そのアスペルガー症候群という、まあ、病気の典型的な症例をこう示しているというふうにはっきり書いています。はい。それ以外にもいっぱい、まあ、プロの専門家のですね、精神科医の人たちがこの映画っていうのは一般的に知られている、そのアスペルガー症候群の非常に典型的な症例を、そのモデルにして、このマーク・ザッカーバグっていうキャラクターを作っていると言っています。はい。アスペルガー症候群というのは、その一番重いその自閉症からですね、すごく軽い軽度のアスペルガー症候群まで、その、なんていうか、グラデーションがあるですね。いろんな重さがある病気なんで、人によって症状が全然違うわけですけれども、まあ、ここではすごく一般的な症状が描かれてますね。で、具体的にどういうことかっていうと、まあ、人の心が読めない。人の心を読むっていうのは、その言葉にして、私は悲しいよとか言わなくても、その感情とかですね、空気でわかるわけですね、人間っていうのはね。その表情でね。それで、まあ、あと自分もそういうふうにして伝えるわけですよ。表情とかいろんなものを通して、その言葉にならないそのエモーション、感情を互いにキャッチボールするのが人間のコミュニケーションなわけですけれども、それが非常にそのアスペルガー症候群の人はそれが難しい。だから相手が顔にはっきりと怒ってるって言わなくて、口で怒ってるって言わないで、怒ってた場合、わからない。ね。で、あと会話の時にその相手のその、なんていうか、相槌を待たない。また相槌を打たない。ね。だから、もうキャッチボール、コミュニケーションができなくなるわけですね。で、まあ、これはね、これは、アーロン・ソーキンがいろんな、まあ、フェイスブックを辞めた人とかにインタビューした中で、どうも、マーク・ザッカーバーグはアスペルガー症候群っぽいっていうふうな証言を得てて、それを多分元にして、アスペルガー症候群の、症状から、このキャラクターを作っていったようです。だから、実際のマーク・ザッカーバーグとは違うんです。ね。アスペルガー症候群の人っていうのを一つのモデルにして、アーロン・ソーキンが作り上げた、キャラクターです。このマーク・ザッカーバーグっていうのはね、ここは重要ですよ。っていうのは、この映画の中で、マーク・ザッカーバーグは一回も声を出して笑いません。あーと笑うことは一回もありません。口の端をこう、歪めるだけです。それも数回しかしません。ね。で、あと、謝るシーンっていうのが、最初にエリカと話してて、エリカちゃんが、ハイパーメディアクリエイターに将来なる、人に対してですね、もう家に帰るって、寮に帰るって言うから、君はボストン大学だろと、ボストン大学っていうのは、二流なんだから勉強する必要なんかないじゃないかって言って、そのエリカちゃんがぶち切れるですね。あんたはね、これからも一生女にモテないでしょうけど、ね、それはあんたがオタクだからじゃなくて、あんたが最低のやつだからよっていうシーンがあるんですけども、ここで面白いのは、その彼女は怒ったから一応 I'm sorry 謝るんだけど、マーク・ザッカーバーグはどう見てもそのなんで彼女が怒ったか分かってないんですね。典型的なその相手の、まあ、表情が読めない状態、空気が読めない状態になってるわけですけども、僕は本当にこのボストン大学っていう彼女の行ってる大学は大した学校じゃないから、一生懸命勉強しなくてもいいのにっていうふうに、なんていうか、思っただけで、そういっただけで、別に彼女を傷つけるつもりはないのに、なんで怒ってるんだろうって感じなんですね。もう、こんな他人の気持ちになって、その相手の気持ちになって、その相手の気持ちを想像するっていう共感性と言われるようなことができないんですね。例えば、だから、もう、海の向こうのどっかの国でひどい目に遭ってる人がいるって話を聞いても、ふーんって思う人がいるとするじゃないですか。でも、普通はそういうのを聞くと、全然自分に関係なくても、わあ、
なんか嫌だなと思うわけですね。その人の気持ちになるから辛くなるわけですね。でそれが結構人間に与えられた能力で、人間が世の中を良くするための能力だったりするんですけども、そういう部分ですごく、難しい、困難を抱えているのがそのマーク・ザッカーバーグとしてこの映画の中で描かれているわけですね。はい。で、それはまさしくその現代のその人々の中に実はじわじわと広がっているようなものでもあるなと思いますね。はい。あのシーンの前後で全くその彼女との会話が通じないところでアスペルガー症候群だってもう本当にわかるように作ってあって、まずは抑揚が全くない状態で喋り続けるんですね。こう抑揚がなんとかさーとか言ったりこう間を置いたりねしないんですよ。で実際にマーク・ザッカーバーグがそうかっていうとテレビ出てみたらそんなことなかったです。はい。まあ早口ではあるんですけれども、あの間を置いたりしてましたから。はい。でオフラウィンプリショーっていうのが出たんですけど、その時は笑ってましたね。笑顔だったし、あのただ全く笑顔はないんですね、このソーシャルネットワークでのその最初のシーンでは。これはねジェシー・アイゼンバーグがインタビューで答えてるんですが、彼はねある程度その演技をで表情とか感情を表現しようとしたら、デビッド・フィンチャーがダメダメ、演技取って、感情取って、感情なし、ノーエモーション、レースエモーション、ノーエモーションって言って全部 NG 出したんですって。ちょっとでも感情を込めようとすると全部切ってって無感情になるまでリテイクを繰り返して、撮影を何度もやり直して、それでもうひどい時は90回もリテイクして、そうするともう演技抜けちゃうじゃないですか、疲れ切っててね。もうまたやんのかよって気持ちになってるから、で演技から感情が全部抜けたところで OK!はい、オッケー、お疲れさんって出したらしいんですよ。それをもうかなりのシーンで繰り返してるんで、まあ、無表情なるのはしょうがないですよね。で、またね、デビッド・フィンチャーはインタビューでね、うまいこと言ってて、いやー、普通ね、俳優っていうのはね、演技でね、感情表現したがるんだよね。ね、自分の表現したがるし、その、キャラクター表現したがるんだけど、まあ、ジェシー・アイゼンバーグはそれを我慢して、よくしないで我慢してくれたよ。大したもんだって言ったんですけど、お前がさせたんじゃんっていうね。お前がそうさせたんじゃんっていうところで、互いに証言が食い違ってるところがソーシャルネットワークなんですけど、まあそれはいいや。で、とにかく演技からその感情を抜いたんですね。ジェシー・アイゼンバーグは。で、あともう、おかしなシーンというのはいっぱいあってですね、例えば一番まあ印象的なのが、まあすごく撮影も凝ってるんで、あれですけども、パーカー、ショーン・パーカーが、まあ怪しい女の子を連れてきて、それに対してその、だからマーク・ザッカーバーグがビールを冷蔵庫から出して投げるシーンがあるんですけども、そこで女の子はそれをいきなり投げられるんで、つまり投げるよっていうことでもって感情をパスしておいて投げるんですよ、普通ね。ところが何の感情もその出さないで投げつけるんですよ、いきなり。そしたらキャッチできないですよ、普通。相当運動神経良くないと。ね。で、びっくりしてキャッチできないでビールが割れちゃうんですけども、そしたらそれを見て、普通だったら何て言います？もしそれをしちゃった場合、あ、ごめんって言ってビールを持って行って手に渡すですよね。ごめんねって言いますよね、普通。ところが全くごめんねって言わないで、マークはいきなり2本目のビールを投げつけるんですよ。で、これ投げつけるとき、ものすごく意味があるように撮ってるんだよってこと分かるように、カメラの手前に多分ガラスかなんか置いて、そのカメラに向かって直接投げつけてますね。これはなぜそこまでして撮っているかっていうと、完全にその意思の疎通ができない、相手の感情、つまり女の子は投げつけられてビビってるよっていう、ことを理解できない。また投げつけられて困ってるんだから謝るってことができない。で、しかも投げつけるときに一瞬目とかですね、口とか、まあいろんな形で感情で投げるよっていうこと、感情をパスすることができない、マーク・ザッカーバーグのそのコミュニケーション不全という問題を象徴させてるシーンですよ、これ。これはものすごく印象的なシーンですね。で、これがあるもんだから、マーク・ザッカーバーグがただのその純粋なコンピューターオタクでとかそういうふうに言うのはちょっと間違ってます。これは明らかに普通とは違う人、普通とは違う精神の状態にある人として描いています。これは確実に。で、これがまあある程度伏線になって、エデュアルドが雨の日にですね、空港にマークが迎えに来るって約束してたのに迎えに来ないからびしょびしょになってフェイスブックのオフィスに来るところがあるんですけども、そこでエデュアルドは何度も何度もこんな大変なことになっちゃったんだ、迎えに来てくれるって言ったのに迎えに来なかったから、ずっと待ってたけど来なかったから雨降って大変だったんだってことを何度も何度も強調します。あれ何か、一言ごめんって言ってよってことですね。一言ごめんって言ったらマーク、ごめんって言葉が聞きたいんだよってことで何度も強調するんです。ところがマークは全くそれが わからないんですよ。エドワルドが出してるサイン。ごめんって言ってください。ごめんって言ってちょっていう言葉にならないサインがキャッチできないんですよ。だから全然謝んないんですよ。で、まあ、アスペルガー症候群という本はいっぱい出てますけども、あの中で、まあ、実際にその、IT 関係とか、シリコンバレーで働いている人たちには、アスペルガーの人たちが非常に多いので、アスペルガー症候群をシリコンバレー症候群とも呼ぶっていうふうに書いてあるんですけども、まあ、そういった形で現在のそのソーシャルネットワークとかに入っている人たちを、とはソーシャル技術の、ソーシャルスキルって英語で言うんですけども、社交能力がない人たちとして、その一種皮肉な、象徴として描こうとしていますね。これは非常に現代批評的なものとして描いていると。で、実際にマークがそうであるかってことは、まあ置いといて、そういうふうに描くことで、ソーシャルスキルのない人たちが非常に増えていると。そういう人たちのためにソーシャルネットワークっていうものは爆発的になってしまったというような、社会批評をしようとしているんだと思います。はい。例えば、ラリー・フリントっていうのは途中で下半身不随になっちゃうんですけども、まあ一種の不自由を抱えている人の物語ですね。で、あと、マイ・レフト・フットっていうのがありましたね。これは左足以外全然動かなくなってしまった男が画家になるって話ですけども、まあそういう難病者はですね、フォレスト・ガンプがありますね。フォレスト・ガンプは難病者っていうかね、ひどい映画ですよね。まあはっきり言って、知能・知体者を、なんていうか、天使のような男として描いた映画ですけど、実はじゃないですけども、まあそういったものはまあ、伝統としてありますので、そういったものの一つとして、まあアスペルガー症候群のマーク・ザッカーバーグという描き方をしたというところですね、アーロン・ソルキンは。はい。と、まあいろんな、側面がソーシャルネットワークの中にあることがお分かりになったと思います。だから市民権のような、成功者の孤独の物語。ね。市民権というのはラストでですね、ローズバッド、バラのつぼみという言葉の意味が分かります。市民権が死んだ後、新聞王権のその大邸宅の中にあるガラクタをですね、処分するシーンがあります。で、ガラクタの中にソリが出てきます。ソリ。権が子供だった頃に、無邪気にその雪の中で遊んでたソリがですね、火にくべられます。ガラクタだっつって。で、燃えていくソリにカメラがずっとクローズアップすると、ローズバッドという名前が書いてあります。つまり、権は、大金持ちになって、世界的な、それも政治の前で動かす人間になったけれども、本当は幸せではなかったと。本当に彼にとって幸せだったのは、貧乏だけども雪の中でソリで遊んでた子供の頃だけだったんだよ、というのが市民権というわけですね。で、今回のそのソーシャルネットワークも、世界最大の一番若い大金持ちになったマーク・ザッカーバーグだったが、彼はエリカという、少女の失恋にずっと取り憑かれていて。
で、最後も、エリカに送った、友達になってくださいリクエストが、承認されるのを待って何度も何度も更新のクリックを押し続けるという
点でエリカはローズバッド、彼にとってのバラのつぼみだったんだという終わり方にしています。はい、実際はマークは中国系の女の子と、婚約して結婚に近づいていますが、はい、というね、あとラリー・フリントであるとかゴッドファーザーであるとかアニマルハウスであるとかそういった映画の要素が入っていると言ったんですが、絶対なんでこんなにたくさんそういった映画が作られてるのか、なぜそのソーシャルネットワークの中に入っているいろんな映画の要素ってものがあるかというと、これ原点はシェイクスピアですよ。シェイクスピアなんですよ、実は。リチャード3世がそうでした。マクベスがそうでした。オセロがそうでした。上にのし上がっていこうとする物語の男の孤独なんですよ。自分以外の奴はみんな敵だ。ね。俺はみんなに馬鹿にされてる、差別されてる。不遇の人間なんだ。だったら、みんなを蹴落として騙して悪党になってもいいから俺は頂点に上り詰めてやる。それがシェイクスピアの悲劇なんですね。で、上り詰めたはいいけれども上り詰めてみたら孤独だった。誰も仲間はいない、友達もいないよ。てっぺんはとんがってるからあとは落ちるしかないよっていうね、シェイクスピアの様々な悲劇。ね、オセロって映画は、そのムーア人っていう、まあ黒人ですね。つまり、昔、ヨーロッパはですね、アフリカ人に占領された時があって、その時に、まあ最終的に撤退しましたけど、その残りの人たち、残ったアフリカ系の人が、主人公がオセロですけども、そのオセロが、まあ黒人であるがように差別されてると思い込んで、それでまあ奥さんも自分のこと本当愛してないと思い込んでですね、疑心暗鬼の上に周りを全部敵と見なしていくという物語だったですね。そういったヒエラルキーを登っていくということの孤独というものを描いているのがシェイクスピアで、 で、これはヨーロッパにおいては貴族社会があって階級社会があったから、王家ってものがあったりしたから、非常にその生まれてきた物語ですけども、アメリカでより先鋭的になっていったのは、アメリカにおいては全員が平等だと言われながら、実際はものすごい競争社会で、全ての人が弱肉強食で競争することを強いられて、その中で実際にその金金金で資本主義の中でその、孤独になっていく現実というものがあるので、そのシェイクスピアの描いた悲劇はアメリカでより激しく繰り返されていくと、描かれ続けていくと。で、市民権もまさにそのシェイクスピア的悲劇の、現代的な、オーソン・ウェルズ流の映画化でしたし、ソーシャルネットワークもまたそういう物語であるということです。はい。そういう点でアカデミー賞にノミネートされるには、今まだ挙げた映画のほとんどがアカデミー賞にノミネートされてますからね、ソーシャルネットワークを元にした映画のほとんどがアカデミー賞にノミネートされているので、非常に妥当だと言えますが、そういった孤独なヒーロー、孤独な理解されない、成功者の物語でアカデミー賞をとあんまり取ってなくて、あんまり共感を得られない人物だから、結局共感を得なかったっていうことで、今回は共感を得るその英国王のスピーチの方が票を取るかもしれないなという気がちょっとします。はい。で、ちなみにですね、全然関係ないですが、
ラシンダ・ジョーンズ
っていうあの弁護士、あの綺麗な弁護士さんですが、が、まあ、観客の代わりをしているというふうに言ったんですけれども、で、最後にですね、要するに観客がこの物語を裁く陪審員としてこの事実を見るので、この映画が分かりにくいのは当たり前ですね。つまりいろんな事実を見せられて、さあ観客さん、あなたが陪審員だから判断を下してくださいって言われてる映画だから、そんなあっさりとどっち寄りでこいつが悪人とかそういうふうに分かるように作ってるわけじゃん、作ってるわけじゃありません。ただ、観客の代表である
ラシンダ・ジョーンズは
こう言うんですね。これから裁判をやったら、あなたは負けるから示談にしますと。なぜならば、あなたは好感を得られない人だから、陪審の好感を得られないからね、裁判にはしませんって言います。ところが、その一方で彼女は、あなたは本当はゲス野郎じゃないわよね、ゲス野郎になろうとしてるけど本当はゲス野郎じゃないでしょって言います。これはあの観客の気持ちを代弁するため、観客の立場を代弁するために、その脚本家がでっち上げた非実在のですねキャラクターなんですけども、ということはこれは観客にはこう思ってほしいよっていう、その映画の作り手からのメッセージが込められてますね。つまりどういうことかというと、確かにマーク・ザッカーバーグは、この映画の中ではね、共感を持つことが、好感を持つことができない人間だと。でもそれは彼自身のその抱えているその一種の障害であってね、彼自身はそんなに本当は悪い人間ではないんですよということを言ってるわけですね。
だからこのシーンの直前に、要するにあの弁護士を交えたその三者の話し合いが終わった直後にですね、マーク・ザッカーバーグは彼女に、お腹空いてない、ずっとご飯食べてないでしょってことを言うんですね。これはこの映画の中で、この、2時間ぐらいあるソーシャルネットワークの中でですね、マーク・ザッカーバーグはもうほとんど唯一、まあ、ほとんど初めて他人の気持ちを思いやって、他人の気持ちをになって言ったセリフなんですね。そこでこの脚本家は、そういうこともできるんだよ、そういう時もあるんだよっていう、完全にもうロボットみたいなね、人じゃないんだよってところもちゃんと見せてるんですね。そういうところはやっぱりまあ脚本としてはよくできてますけども、あの全てのほとんどの会話が全部この脚本家が作ったもんですから、事実としてそういうこと言ったわけじゃ全然ないんで、まあこれは脚本家のね、そういう描き方ですけども、
このラシンダ・ジョーンズっていう女優さんは、この人はですね、なんだっけ、40男のバージンロードに出てましたけど、この人ね、誰かに似てるんですよ、顔が。美人なんだけど誰かに似てる。これね、クインシー・ジョーンズですよ。クインシー・ジョーンズが白人の奥さんとの間に作った娘さんですね。で、クインシー・ジョーンズと見てからルシンダ・ジョーンズ見ると、すごい似てるんですね。これって面白いですね。男親に似てると娘は不細工になると思われてるけど、男親に似ててしかも美人っていうパターンは結構あるんですよね。ジム・キャリーの娘さんも確かそうかな。というね、まあどうでもいいことですけど、お父さん似てるのに綺麗っていうね。はい。まあそういうことで、ソーシャルネットワークはね、まああと、まあいろんな突っ込むところで面白いところがあって、ラリー・サマーズっていうのはあの、ハーバードの学長として出てきますけど、この男は悪いやつですよ。 ここでウィンクルボスをね、やっつけるシーンで出てきます。ラリー・サマーズっていうのはね、これね、クリントン政権の時のね、財務のね、顧問ですよ。クリントン政権というのは最初は景気がなかなか回復しないんでもって、バブル経済の方にこう加担してですね、バブル経済を起こしちゃうんですけれども、その時にそれを支援してたのが、ラリー・サマーズですよ。ラリー・サマーズはいわゆるそのサプライサイド経済なんで、つまりそのなんていうか新自由主義ですよ。新自由主義経済でもって、バブル起こせ起こせっつってクリントンに起こさせた男ですよ。ね。で、割安ですよ。だから、アメリカっていうか世界の金融崩壊を真似た男がこのラリー・サマーズなんでね、バカ野郎と思いますけど、で、しかもですね、ラリー・サマーズ、この間までオバマ政権の、なんていうか、経済顧問やってたんですよね。で、みんな怒ってましたよ。なんだ、バブル経済起こしたらそもそもこいつやねんかと、そんな奴がバックについてんじゃん。もうオバマ政権の財政改革とか無理に決まってるよって言って、で、みんなブリブリ怒ってたら、この間ラリー・サマーズはクビになりました。はい。今年からラリー・サマーズはクビです。オバマ政権を。はい。ということでね、そういう人も出てきてね、まあ、バブル経済っていうものの、投機ブームっていうものが、その IT ブームっていうものの裏にあったりするわけですから、いろんなところでこう、なんか絡み合ってくるんですが、で、とにかくこのソーシャルネットワークっていう映画は、一番の敵ははっきり言って、ウィンクルボスですよ。ウィンクルボスっていうのがもう、とにかく悪いやつ、敵なんですよ。ね、イケメンだし、身長190あって、喧嘩負けねえよとか言って、あと、俺はジェントルマンだからなんとかとか言ってますけど、あ、ジェントルマンだからなんとかってセリフもね、市民権の中にあるんですよ。あれも面白いね。市民権からいろんなセリフパクってますね。で、ウィンクルボスが、俺はジェントルマンだとか言って、バカなことないんじゃねえと思いますけど、で、結局こいつら68億円も、その、示談で儲けて、しかもまだ欲しいって言って、まだ裁判やるとか言ってるんですよ。このバカ野郎どもはね、本当にぶち殺そうかと思いますけど、本当にね。で、つまりこれ、もしね、マーク・ザッカーバーグが、コミュニケーションがちゃんと取れる人であって、で、うまく立ち回ってたら、ウィンクルボスなんかに、
6800万ドルも取られなかったんですよ。
やっぱり、マーク・ザッカーバーグ自身が人から理解されない、共感を得られない人間だったから、結局、倒すべき敵であったウィンクルボスに、最後は結局負けちゃって60億円払っちゃってるんですね。いうのと、あと僕自身が、思うのは、一つこのソーシャルネットワークの最大の問題は、Facebook ってのは一体何だかさっぱりわからないって言ってるんです。Facebook の画面も出てこない。Facebook ってのは一体何をやったのか、どういう意味がその、あるのか、現代において。それは全く描かれません。っていうのは、デビッド・フィンチャーも、脚本のアーロン・ソーキンも、Facebook やったことない。ちょっとやったけどわかんなかったって言って、わからないって言っちゃってるんですよ。だからもうそれについては触れないと。Facebook はもう置いといて、マーク・ザッカーバーグを市民権として描きます。ちょっとアニマルハウス風味で。っていう映画なんで、全くフェイスブックについてはほとんどノータッチに近い、フェイスブックの解明すらしていない、フェイスブックについての評論すらない映画になっていると。で、もっと言っちゃうと、彼らがはめた枠組みっていうのは古いです。市民権が元ですから、シェイクスピアですから、ちょっと古いです。アスペルガー症候群ってのは非常に新しい問題ですけれども、インターネットも含めて、ただ古い枠組みにはめてます。古い枠組み、彼らの知ってる、そのデビッド・フィンチャー、僕と同じ年生まれですけど、アーロン・ソルキンの知っている枠組みの中に、その Facebook っていう全く新しいものであるものを収めようとしています。そこにこの映画の問題あります。ただそれはアカデミー賞の選考には気づかない問題です。これに気づくべきは、まさにその IT 関係者であるとか、Facebook とかをやってたり、まあインターネットのことを知ってる人たちで、もうそれこそ本当に現代の30代、40代、20代の人たちで、インターネットやってる人たちが本当にそういう点でこの映画を批判するべきだと僕は思います。全く Facebook っていうものの革新性については触れていないですから。作ってる側が興味ないし分かってないから。はい。という点がこの映画の問題だと思います。ただその問題点は、多くの映画批評家及びアカデミー賞関係者から指摘されることはありません。彼らも分かってないから。